FM 横浜から三海です。2時30分へ向かうところ、毎週月曜日のこの時間は Yes for you、 ゼロカーボン横浜をゴールに SDGs 未来都市横浜からその今を発信していきます。今週お話を伺うのは早稲田大学理工学術院創造理工学部教授、大河内洋さんです。大河内先生、はじめまして。
はじめまして、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はじめに大河内先生の専門分野について教えてください。
はい、私のですね、専門分野は環境科学といいます。乃木編の科学ではなく化学の方の科学です。
はい。
で、簡単に言いますと、まあ、空気、水、森林というのをこうキーワードにですね、どのような化学物質がどこにどれくらいあるのか、でそれが環境に対してどんな影響を及ぼすのか、影響があるとしたらどんな解決方法があるのかというようなことを研究しています。
はい。で、先ほど先生からこれはしおりというか名刺というか、はい、いただいたんですけれども、
はい、
真ん中に大河内先生の似顔絵と、はい、涙を流している地球で、その下にアースドクターと刻まれてますね。
はい。うちの、まあ、研究室の目標としてですね、
はい、
お医者さんがですね、人をですね、診断治療するように、まあ、地球を診断して早期治療したいというふうな考えを持っておりまして、
はい、
まあ、地球のお医者さん、造語なんですけども、はい、アースドクターというものを目指しているところです。
で、例えば先生、これまでにどういった調査をされてきましたか？
はい、例えば富士山頂で PM2.5 ってありますよね。
はい。
ああいったものの、その越境大気汚染の実態解明ですとか、あるいはゲリラ豪雨がどうして降るのかっていうのを調べたり、福島県のですね、里山という、まあ、小さな森があるんですけど、
はい、
そういうところにですね、まだ放射性物質がたくさん溜まってるんですね。で、それをどうやってこう環境に負荷を与えないような形で除染するのかっていうような研究をしています。最近はですね、カンボジアの方行きまして、
はい、
大気汚染がですね、アンコール遺跡に対してどんな影響を与えているのかっていうのを調べたり、あとは空気中に浮遊しているマイクロプラスチックというものを、
はい、
まあ、新宿の大気ですとかですね、あと富士山頂なんかで調べたりしています。
うん、先生、それが大気中マイクロプラスチックなんですか？
はい、そうですね、まあ、ズバリその通りなんですけれど、
はい、
この、まあ、一般的にですね、マイクロプラスチックっていうのは、まあ、MPS というふうに言われてるんですけども、
はい、
で、空気中に浮遊しているという英単語でエアボーンっていうのがあるんですけども、そのエアボーンと MPS を組み合わせて、今大気中のマイクロプラスチックをですね、 AMPS と書いてですね、
はい、
アンプスというふうに言ってるんですが、勝手にですね、私が作った言葉で全く市民権を得ていないという状況です。
いや、私いろいろマイクロプラスチックについてこれまでも取り上げてきたのに、
はい、
初めて聞いた、恥ずかしいと思ってたんですけど、
いやいやいや、
知らなくて当然ということで、
おそらく誰も知らないと思います
じゃあこれから広げていきたいですね。
そうですね、ぜひ広げていきたいなというふうに思っています。
は
い、
アンプスメモしておきます。
はい、アンプス、はい、よろしくお願いします。マイクロプラスチックですね、
はい、
米国の推定ですと、人間が年間にですね、食べ物として6万個で、空気中に浮遊しているものを呼吸で6万個だと、ペットボトル水で9万個のマイクロプラスチックを摂取しているというような報告もあるんですね。
はい。
で、量的にはこのペットボトル水の方が多いんですけれども、空気中からですね、6万個も吸っていると聞いて、これびっくりしませんか？
いや、びっくりしますし、先生とこうやっておしゃべりをしている間も吸っているってことですかね？
そうなんです。実は屋外よりも屋内の方が濃度が高いって言われています。
先生、屋内の方が濃度が高いのはなぜですか？
はい、発生源はほぼ人間の洋服なんですね。
あ、この繊維ですね、はい、洋服に
使われてる繊維が結構出てて、で床なんかにも散らばってたりして、
はい、
でそれを人間が歩いていくと、うん、巻き上がってそれを吸ってしまうっていうことなんですね。
なんかそう思うと、はい、マイクロプラスチックが存在しない場所はないのかなという気がしますね。
そうですね、まずないんじゃないですか、ね、今例えば北極の氷とかなんかからも見つかったりしてますので、
はい、うん、
まあ、地球全体に広がっているんじゃないかなというふうに思ってます。
うん、
空気一粒米って言って、まあ、例えば1メートル ×1 メートル ×1 メートルの箱を考えてもらいたいんですけど、
はい、
その中にですね、
うん、
室内の空気ですと、
はい、
最大で60個ぐらいっていうような結果もあるんですね。
うん、
でもそれはすごく多いもので、
ええ、
普通屋外の場合には、まあ、最大でも4個ぐらいって言われてます。
あ、そうなんですね。
ええ、はい、
もう躍起になってとにかく大気中マイクロプラスチックを吸わないようにってそんな風になる必要も
ないです。それが吸ったからといって全て肺の中に入るわけではないので、はい、これもまだちゃんとは分かってないんですけども、例えば喉で収まったりとか鼻で収まったりしますので、うん、まあきちっとこううがいをするとか鼻を噛むとかすれば別に体の中にすぐ入るわけじゃないので、
はい、
まあ、ただどういう大きさのものがどれくらいあるかってまだ全然分かっていないんですね、
うん、
だからそれを調べなければいけないっていう状況です。もちろんあの PM2.5 と同じように、はい、マスクですね、それをしていれば数量は減ると思います。いわゆる今マイクロカプセルっていうものがあってですね、あの、はい、柔軟剤とかありますよね、
あのカプセルビーズとか、
え、ね、あのすごくちっちゃいものです、はい、でその中に匂いっていうか香りを閉じ込めてですね、
はい、
できるだけ長時間香りが持つようにしましょうっていうような製品が今作られてるんですけど、うん、そういったものにマイクロカプセルっていうのに使われていまして、でそれがだんだん環境中でこう分解していくんですね。でその結果そのマイクロカプセルというのもマイクロプラスチックの一種で結構空気中に浮遊していて、これまでの研究ではよく分かってなかったんですけど、
はい、
僕らがですね新宿の大気とか富士山の大気を調べたところ、うん、結構存在してるっていうようなことが分かってきたんです、
はい、
今日本を持ってきたんですけど、こういうマイクロカプセル抗害っていう匂いの害ですね、
は
い、
ええ、
これで今苦しんでる方が結構いるんですね。
緊急出版と書かれてますよ、
ええ、これ本当につい最近発売されたばっかりですね、
はい、
あの昔ですねあのシックハウス症候群っていうのを聞いたことありますかね、ええ、基本的には症状はそれと同じなんですけども、
はい、
このマイクロカプセル抗害といってる匂いの害はですね低濃度でも発症してしまうというのが特徴なんですね、
うん、
で、まあ、一般的には化学物質過敏症とも言われてるんですけれど、
そちらの名前の方がよく聞きますね、
はい、そうですね、
はい、
ですがまだそれ国ではですね正式に病気としては認定されていないっていう問題があります、実はこのプラスチックですねこの分解過程でですねメタンというですね CO2 と同様な温室効果ガスというものを放出したりですね、あるいはこのマイクロプラスチックがですね雲を作る核になったりするかもしれないので、
はい、
まあ、つまりあの地球環境問題と非常に大きく関わっている可能性があるということなんですね。
うん、
まあ、雲を作る核になるってことは今例えばゲリラ豪雨とかありますよね、ああいうものを生成しやすくなる可能性があるんですね。雲粒をたくさん作ることになってですね、でその結果雲がすごく発達してってで一挙に雨がダーッと降ってくる、まあ、そういうことにつながる可能性もあるかもしれないっていうことです。
とても興味深いお話で、え、それってどういうことなんですか？どういうことなんですか？っていう、まだお届けできていない分は、来週お届けしますね。大気中マイクロプラスチックについて、早稲田大学理工学術院創造理工学部、大河内浩司教授には来週もご登場いただきます。今日の内容は、いいねサイトでもご覧ください。FM 横浜、Yes for You。来週も月曜日に。